皆さん、こんにちは。11月8日、第403回の気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいてます。4月26日、第322回のゲストだった笹川陽介さん、遊び育ちアイラボの笹川陽介さんに、今日はご紹介をいただきまして、柏崎夢の森公園の遠藤りょうさん、あきさん、あきらさんかな、にお越しいただいてます。笹川さん、遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも、よろしくお願いします。
お願いします。
柏崎つながりね、今日はね。柏崎の飲み屋の知り合い、どういうつながりなんですか、笹川さん。
はい、どうも、よろしくお願いしま
は
す。
い。
まだちゃんと飲んだことないですよね、アキさんも。実はなかなか、あれなんですけど。まあ私は、アキさんって呼ばせてもらってますけども。私今、新潟県柏崎市で、幼児から小学生を外遊びとか運動遊びを提供する仕事をやっております。で、2007年から、その事業立ち上げ関わってきたんですけども、ちょうどですね、おそらく同じぐらいのタイミングだったと記憶してますが、そのアキさんが今お勤めの夢の森公園というところが、まさに2007年にスタートしてたかなと思
な
うんです
るほど。
ね。で、その夢、ね、で、その夢の森公園の存在は知ってたんですけども、実はなかなかいいフィールドだろうなと思いながらも行く機会がなかったんですが、ですね、に、えっと、そこから5年ぐらいようやく経って、2012年だったと記憶してるんですけど、このラジオに以前ご出演していた、加藤大悟さんとお会いしたときに、いや、柏崎だと、遠藤さんっていう人が夢の森にいるよというふうに伺ったのをきっかけに、ようやくそのすぐ近くにいる遠藤さんに会いに行ってですね、お話聞いたところからのお付き合いでございます。はい。
変に馬があったとか。
まあでも、なんかそうですね、なんちゅうか、深いところでの話が遠藤さん好きなんですけど、その辺やっぱりね、共感するところあるんですね。話し込んでいくとですね、大体インディアンとかのお話出てきたするんですけど、でもやっぱりそこにこう共感できるところがあって、で、10年近くのお付き合いになりますけども、まあ我々も、まあ結構こう、好きなようにプログラム利用させていただいたり、無理言って使わせてもらったりっていうことをしてもらってます。はい。
なるほどね。今お話があった加藤大悟君はね、5月の17日、第331回のご出演ですね。いや、なんか面白いね、でもね。このラジオに出た人がそうやってぐるぐるつながってるって。
そうですね。
だから、笹川さんが322回に出て、331回に加藤さんが出て、今日遠藤さんが403回。で、さあ、じゃあ本題に行きましょう。それで遠藤さんは今、お話があった夢の森公園の所長さんをされているということで。
そうです。
日本全国の方が聞いてるんで、まあ、夢の森公園のことはちょっと後でお伺いするとして、夢の森公園って指定管理ですよね、今ね。
柏崎市の指定管理の。
指定管理を受けている団体の所属になるわけですよね、だから。
そうですね。指定管理、まあ、ホーラー自然学校の方で受け
なるほ
て、
ど。だから、ホーラー自然学校の遠藤さんでもあるわけですよね。
そうです。
ホーラー自然学校でどうして、柏崎へ飛ばされちゃったのっていう話もあるし、どうしてホーラースに入ったのって話もちょっと聞いてみたいんですけども、まあ、そ
そう
ので 辺ち
す
ょっ
ね。
と順序立てて話してもらっていいですか？
ちょっと順序が全然逆になっちゃうかもしれないんですけど、今ふと思ったんですけど、当時静岡のホーラースに入ったつもりで、そこでこう、例えば自給自足とか、そんなことに憧れて入ったとこがあったんですが、代表だったアッパーが、
広瀬さんね。
広瀬アッパーにですね、また行くぞみたいなことで、ついてこいみたいなことを言われたんですよね。で、妙に説明を詳しくされるんですよね。その、目の前の授業の話を説明されて。で、なんか、電車降りる直前ぐらいだったんですけど、お前がやるんだみたいな。
柏崎の駅に降りた時に、
はいはいはい、そういうこう、ってなんかその後何か話ができるようなタイミングじゃない時にそれを言われた覚え
追い込まれた
あのでもあの僕大学時代から新潟の山登りやってたんで新潟よく来てて、うん、ご縁があるなっていうふうに思って、はい、もう20年ぐらいないそうですし、うん、子供たちもここで生まれ育ってて、うん、こうあの、まあ、柏崎っていうものとあとこの夢の森っていうものにすごく愛着があって、うん、過ごしてるような感じなんですけど、うん、ここに来るまではそういう意味でやっぱりあの全然違う職業をしてました、うん、会社に入って、うん、はっきり言うと金が高いとこで働けないと意味がないだろうみたいな価値観だったんで、はい、どうせ仕事は苦しいものだから、高い給料ともらえるとこに入ろうみたいな価値観だったんですよね。で、転勤族で山に登れればいいやみたいなところでやってたんですけど、やっぱりなんかあの違うというかあのここじゃないなっていうところで決定打が何だったのか覚えてないんですけど、コンサルの会社に転職しました、うん、で、そこが今でいうブラック企業で、うん、まあ自分を鍛えるみたいなところと思って、毎日なんか 2,3 時間の睡眠時間で会社に泊まってみたいなことをしてたんですよね、うん、であの最初はやりがいも感じてたんですけど、そうですね、ちょっと今の自分につながるんですけど、こう先輩も辞めていくし、であの後輩も辞めていくようになっちゃって、でなんかこう生き残ってるやつが正しいみたいなですね、うん、そういうのもあって、なんかやっぱり違和感があったのと、自分自身もなんだかんだ言いながら追い込まれてたんだと思うんですけど、あのやっぱり自然が大好きだったんで、うん、遊びで自然を楽しめればいいやっていうところじゃなくて、なんか自然の中で伝えたいとかっていうのであのできないかなと思ってた時に、あの亡くなられた小葉さんが当時やってたあの、CES の、ITS、うん、インタープレートレーニングセミナーっていうのに、はい、やったのが
小林武さん、ね、はい、がやってたインタープレートセミナーですね、はいはい、
それのセミナーに出て、うん、あのが直接のきっかけでホールハウスに入ってます、はい、
なるほど、はい、こんなゲスな質問だけど、給料は相当下がったでしょ？
はい、そうです
ね。勇気いるジャンプだね。
そうですね。なんかあの、それまでの自分のとはやっぱり違う。でも、何だったんですかね、うん、そうせずに寄られなかった何かがあって、まあ今それに従った当時の、まあ、自分はまあ褒めてあげたいなって気もちょっとです
ね。うん、なるほどね。はい、あのっていうことは後悔はない。
いや、あのないって言ったら嘘になりますまあでもなんか最近思ったんですけど、うん、どんな紆余曲折経ても今ここにいるんじゃないかっていう気はしてます。なんと
なるほど、
うん、はい、転職を例えばあと3回繰り返した末に、うん、じゃないかみたいな、なんとなくそんな感じは、うん、あります。
遅かれ早かれそこに収まってたんだろうなと、
うん、という気がちょっとします。
なるほど。でもあの年寄りがあのちょっとうんちくがましいこと言うと、
はい、
だったら早くジャンプしてよかったと思うよ。
ああ、確かにそうかもしれないですね、うん、ありがとうございますいやいや
そうですか、で、本題に行こうか、
はい、
あの夢の森公園ってどんなところでどんなことやってるの？
はい、里山、いわゆるこう、ありふれた新潟の自然の環境の中にあって、まあ、柏崎駅からも車で10分とか15分とかのところなので、あの、山奥というよりはちょうど間ぐらいのところにあるんですけど、30ヘクタールっていうでかいこう面積はあって、うん、そこでこう自由に、あんまり遊具とかはなくてですね、あの自由にの山をこう駆け回ってもらいたいなと。で、まあ、あの、ザリガニ釣りやったりとか、そういうこともできるので、うん、昔自分がやってきたような遊びが本当に自然に体験できる場所で憩いの場所であるっていうことと、あのこの公園ができる大きなコンセプトが、あの憩える公園だけではなくて、これからのこう暮らし方を、みんなで考える場にしていこうっていう、その環境教育を 展開できるような場所としてやっていこうというコンセプトがありまして、まあ、環境学校と呼んでますけども、それを、小学生や親子活動や子ども会や、大人の方の自然体験や、いろんなこう対象に向けて、体験活動を提供している、公園というこれです。はい。
自由に使ってください。利用申し込みして使ってください。どっち？
プログラムについては、申し込みが基本的には必要で、うん、自由には、一般の来園の方が本当にこう、遊んで帰る。そういうイメージですね。
じゃあ、笹川さんのところなんか、一応申し込みをして使わせてもらってるわけね。
ああ、そうですね。団体で使うときは。
なるほど。
ああ、でも勝手に入って走ってるときもあります
ね。それグレーゾーンだね、所長。
いえ、全然 OK。大丈夫です。すごい掛け声でね、昭和掛け声で駆け回ってるな。
なるほど。
いい使い方してもらってるなと思ってます。
それで、そういうふうに申し込みしてもらって、団体で利用してもらったり、はい、自由に使ってもらったりしてるけれども、はい、主催事業みたいのはあるんですか？主催事業。
室内？
主催。
あ、そうですね。主催事業は、してまして、うん、特にやっぱこのコロナで、子供キャンプちょっとできなくなっちゃったんですけども、うん、国親子で一つのテントに泊まってもらうっていう親子キャンプが、すごい数が、うん、ニーズが高くて、うん、今年もかなりキャンプは提供した印象があります。ちょっと人数減らしつつですけども、やってますね。
キャンプ場もあるわけ？
キャンプ場がなくてですね、ちょっと近隣他にもあるもんですから、うん、まあ、住み分けっていう時もところもあって、普通のキャンプ場としての運営はできないんですね、うん、はい。
じゃあ何、勝手に泊まってるって感じ？
いや、泊まることは基本できなくて、
なるほど、
キャンプとか、受託する、申し込んでいただくキャンプみたいなのをアレンジしてやるような感じです。
ね、ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、いろいろな、活用が、これからも考えられるわけだね。
そうですね。うん、使い方を模索しているっていう感じです。
うん、うん、どんなこと考えてんだよ。
そうですね。なんか、オラスも、全国で、いろんなメンバーが、いろんな挑戦してるんですけど、もうなんか自然の中に入ることの価値が、いろいろあるなと、あるなと思ってる人の集まりだと思うんですけど、うん、こういうことやってる人は。でもなんか、その幅が、例えば企業研修とか全然こう今まで使われてなかったこととかに広げられないかっていうことになんか興味があって、うん、それはなんか例えばさっきちょっとインディアンっていう話がありましたけど、うん、自然とこう、付き合ってきた彼らのこう世界観とか価値観みたいなものが生んだ、自然の中でのアクティビティもあるし、うん、日本の場合だと山伏とか、っていう文化も今もあると思いますし、なんかその中で、自分たちも同じように、この自然の中で、もっとなんか、今まで自分が規定してたこう価値じゃないところを、できるんじゃないか、うん、そこをやりたいっていうのは、うん、ってとこです。
ああ、それは何？あんまり大丈夫じゃ喋れないかな。夢の森公園の所長としてやりたいの。遠藤さんとしてやりたいの。
遠藤さんとして。
遠藤さんとして。なるほど。まあ、これ、微妙な聞き方で。
ただ、なんか、僕、これもすごい、夢の森公園で、みんなと一緒に活動、いろんなチームを組んで活動して思ってる。今は7、8人のメンバーがホーラースにはいるんですけども、うん、思うのは、なんかこう、これをしなきゃいけないっていうよりは、今ここにいるこの7、8人でできる、時代の、うん、この時代に合わせたものっていうのが、この15年ぐらい経つんですが、そこでも変わってる気がしますし、はい、その変わることのなんか、大元にあるのは個人のそういう遠藤がやりたいとか、うん、そこにあるなっていうのはすごい思ってて、多分笹川にも多分そういうお話をしてて、もしかしたら深いところでっておっしゃっていただいたと思うんですけども、うんうん、なんか、それが大事だし、伝播していくな、みたいな気がしてます。
なるほどね。
はい、
まあそうは言っても所長さんだからさ。
そうです。はい、いろいろ。
なんていうの？そのこれから夢の森公園なんかはそういう家族で使ったりもするけれども、企業の研修とかにも使えるようなことも考えていきたいと思ってるわけ？
そうですね。でもそれももしかすると所長として言うというよりは僕個人として思ってて、うんうん、僕がいなくなった後にその使い方を模索する必要はないかもしれないなと思う、う
ん、なるほどね。いやいや、でも今年間どれくらいの来園者数っていうのかしら。
来園者が9万とか8万とかっていう。
お、はい、すごいね。柏崎市民って何人いるんだっけ。
あ、ちょうど8万ぐらいですね。
おお、じゃあ市民が大体1回来 来るっていう感じ。
あ、まあなかなか地元の人が、もちろん地元の人が来る花のいい時期とかもあるんですけど、県内の方は結構多く来られている
感
じがします。
でも数目処としてはそういう数だよね。いい、
うん、そうですね。
逆に言うと、はい、柏崎市にとっては柏崎市民と同じぐらいの数が来てくれてるっていうのはね、嬉しいというか、いいことだよね。そうですか。
そうなってほしいと。
はい、ありがとうございましたね。すいません、あっという間に予定の時間でして、もっともっといろいろ聞きたいし、ね、ホールアースの方ってインタビューしたりしてると結構いるんだよね。
だ
からホールアースはなかなかこう根を張って各地に、こう、なんだ、昔で言う忍者のこう、忍びの人がこう各地にいるみたいに草の根のように張ってるなっていうのを感じたりしますね。
なるほど。
でも本当にありがとうございました。ね、また笹川さんとなんか一緒に面白いことやってください。
こんな感じでね、はい、ぜひやりたいと思います、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
どうも。というわけで、夢の森公園の遠藤さんにお話を伺いました。また笹川さんにも今日はご一緒いただきました。新潟県柏崎市、もともとは東京電力が作ってくれた、寄付してくれた森のようです。柏崎っていうと今話題の原子力発電所があるところですからね、そういう関係ももしかするとあるのかもしれません。でもそういう原子力発電所があるところでそういうものを抱えながらも自然のことを考えていくっていう、なかなか難しい条件で頑張ってらっしゃるお二人ですからね、応援していきたいなというふうに思います。それでは今日はこれぐらいで、また。